面白いなと思ってるのが、このコロナ禍で、まあ、みんな仕事がなくなったので暇になって、僕はこの京都の町に住みながら地元の人たちと配信チームを作って、で、まあ、あの配信ライブを定期的に続けてるんだけども、そうするとあのいろんな人たちがそのチームに集まってきて、もうボランティアでもやりたいっていうようなね人たちも集まってきたりして、一回の配信のために何回も打ち合わせをしたりするんですよ。でもうみんな時間的な余裕もあるので、でその収入もないので、 ある種のなんだろう、ピュアにあの音楽を愛している気持ちであったり、あのこの、 あの状況をみんなで良くしていきたいっていう利他的な気持ちであったり、そういう情熱が集まってアイデアを出し合いながら化学反応を起こしながら、あのそういう配信ができていくっていうようなね状況がこのいうコロナ禍で起きていて、それはなんか僕はこのコロナ禍の中での一つのなんかもらったギフトみたいな気がしていて、そこはあのこういう言い方したら語弊があるかもしれんけども、楽しみながらそういうことを今やらせてもらってます、
うん、なるほど。そのこの6ヶ月とか3月から多分陸王も実際のライブをすることが難しくなっているし、ライブハウスの方もそれが、なかなかあのいろんなミュージシャンを呼んでやるってことはできなくなっているし、それがしばらく続いて、でもこのままではっていうみんなの思いがある時点から、自分たちでライブ配信をしていくっていう、そういう仕組みをどうやって作ろうかっていうふうに変わっていったっていうことですね。
そうや、みんなでこの状況をどうやって乗り切ろうかっていうアイデアを出し合うという、そういう事態に今なっているので、あのそれはそれで面白いなとは思ってます、うん、すごく大変な状況ではあるけれども、まあ、そこに希望を感じています。
陸王の場合はそういうライブ配信も以前はあんまりしてなかったんですか？
ほとんどやってないですね。
あ、うん、私も陸王の陸王っていう陸王さんの、ライブをあの見るようになったのでこの半年ぐらいで、以前見てなかったんですけど、うん、少なくとも 3,4 回は見てますね最近、
もっとじゃない、
もっとか、なんか結構1ヶ月に2回ぐらい見てる感じで、
だいたい1ヶ月に 1,2 回の割合で配信やってますね。僕今一条寺という左京区の町に、ちっちゃな町に暮らしてまして、うん、まあ、その一条寺フェス配信チームっていう名前をつけて、あのそのチームで京都の町から配信をするっていうことを続けてるんですけども、うん、まあ、その配信に関してはだいたい月に 1,2 回ぐらいの割合ですね、
うん、例えばその一条寺配信チームだとどういう人が集まったりするんですか？例えばそういうのしたいと思った時にミュージシャンも必要だし、うん、場所も必要だし録音する人も必要だし、どんな分業があるんですか？
もともと僕が引っ越してきた一条寺の町で、一条寺フェスっていうあの町おこしを兼ねたサーキット形式の音楽フェスをやっていて、この一条寺で、でその、まあ、リーダー的な存在の、オブリっていうお店を一条寺でやっている、バーをやっている谷田君っていう、まあ、若者ってもう30代後半かなと、あの知り合うきっかけがあって、で、まあ、このコロナ禍で彼が中心になって、まあ、その今まで作ってきた横のつながりを使って配信チームのメンバーを集めたんですよね、うん、で今までそういうフェスとかをやっているから音響関係の人であったり映像関係の人であったり、そういう音楽映像関係の人とのつながりもあの作っていたので、その地元で作ってきた横のつながりっていうのがこのコロナ禍で非常に生きてるなと。でその配信をやることによって配信を見た 人から、参加したいと配信のチームに、っていうそういうカメラマンが集まってくれたりとかね、そういうことができていて、まあこう緩やかにつながりが今も広がっているっていう状態で、でその今度はその配信を見たあのラジオ局の方が自分たちのイベントでこの配信チームに来てもらえないかとか、その配信を見たミュージシャンが自分たちの、ツアーに配信でついてきてくれないかとかね、そういう話が舞い込んできたりして、だんだんこの活動が徐々に広がっていってるっていうのが手応えも感じられてね、嬉しいです。
うん、じゃあその一乗寺フェス配信チームっていうのはリコーだけじゃなくて、いろんなアーティストとコラボして配信をしてきた。
そう、いろんなアーティストの配信を今やってる最中ですね。
リコーの最新の配信の宇治木剛さんとかの配信もそうなんです、
はい、
京都の人
格
で。じゃあそれずっとこう見てきて、なんかカメラの使い方とかすごく、あのなんか自然になってきたって言ったら変なんですけど、あのそういうのも変わってきてますよね、あのこの何回か、何回もやるうちに。
そうだね、あの先週やらせてもらった実徳の配信と7月にやらせてもらった実徳の配信では、カメラの位置アングル構図っていうのが随分変わってて、それは毎回あの本当に終わってからでもみんなで集まって映像を見ながらあの反省会やったり越に行ったりしているので、まあ、常にみんなで課題をこう持って、次はこんなことをやってみよう、ここは変えようっていうことをなんかね、ワクワクしながら話し合いながらやってるので、なんかその成果がすごい出てるんじゃないかなと。
だから光の加減からカメラの角度から、
そうや、光の加減もすごく難しくて、あのライブで見ている照明具合とカメラに配信する時の照明具合が違っていたりするので、特に観客割でライブをやるときはそこの落としどころをどうするかとかね、その辺の難しさもあったりするんだけども、そこを何とかしようとしてやっていくのが今面白いなっていう。
あ、なるほど。あの見てる方もライブで見に行っても、あのそこのバーには参加するけど、そのライブ自体がどういうふうに構成されているか作られているかということはあんまり意識しなかった、私だったらしなかったけれど、このコロナ禍で新しい試みとしてライブ配信が始まって、それをこう追いかけてみていると、あ、ライブっていうのはいろんなことで構成されているんだなっていうことが改めてこう知ることができたり、例えば今日聞いてみたかったことで、今あのリコーさんがおっしゃったように、観客がいる時といない時、あの最初の6月ぐらいの配信は観客なしの配信で、スタッフが盛り上げようとしてるっていう、そういう配信だったんだけど、今は何人か20人とか多分観客いらっしゃって、
同じだったら40人ぐらい入れてやってるので、まあ、かなり通常のライブに近い形での配信なんで、そこはやっぱり無観客とはかなり違いが出てきて、この前の配信で言うと、カメラアングル、カメラ位置で一つ考えていたのが、お客さん目線のカメラ位置にカメラを置こうと。そうだよね。だから今見てるお客さんが、前方のお客さんがこんな風に見えてますよとか、後方のお客さんがこんな風に見えてますよとかっていうのを意識したカメラ位置、カメラアングルにしようみたいなしていて、でそれプラス客席からは見えないカメラアングルっていうのももちろんで、
そういう工夫をしてるんですね。
そう、
ただ
お客さんありでもなしでも共通して心がけてるのは、その配信をしているライブ会場に足を運びたい、また生のライブを見てみたいな、あるいはその配信をしている街に 足を運んでみたいなって思ってもらえるような、その現場の空気っていうのがちゃんと伝わる配信にしようっていう話は、いつもスタッフと確認し合っていることで、なんかこうミュージックビデオみたいな配信で終わってしまうとそれは本意じゃないなと思っていて、あくまでもその現場の空気感を伝える、でその場に行ってみたいと思ってもらえるような配信をするっていうところに常にプライオリティを置いてます、
それはどんな工夫で、そのライブをやっている、ライブのライブ配信であるという、それをどんな風に見させて、
ライブの感を伝えるっていうことは大事にしてるんで、それがさっき のお客さんのカメラ目線の、お客さんの目線のカメラを意識するとか、そういうことだよね、演者の動きが伝わるように。
なるほど。もう一つその MC っていうか、ライブの特徴って、はい、その途中の喋りが入るところとか、お客さんとのこうやり取りは実際に言葉でやり取りしているわけじゃないんだけど、そのあたり曲を流す時の音の流し方と MC でこう喋ってる時のマイクの使い方ってだいぶ違ってくると思う、
いつも課題になってる
そのあたりはどういうふうに工夫してるのかなと思って、
常にスタッフから MC する時はマイクに近づいてくださいって言われるんだけどもただ僕はそういう例えばこの前の実得とか今まで配信やってるキャパのお店ってMC するときはそんなマイクに近づかなくても聞こえるんですよ。特にアプライトピアノを弾いていると、MC はお客さんの方を向いて MC を したくなるので、ピアノが正面を向いていないのでお客さんのそうすると顔をお客さんに向けるとマイクから離れてしまうので、ついつい普段のお客さんありのライブでの感覚で喋ってしまうので、そうすると MC が聞こえな配信では MC が聞こえなくなってしまうという状況が起きてそれはなんかね、気をつけなきゃと思いつつなかなかその癖が治らないというのが現状ではあります。
それが逆にこうライブな感じでもあるんだけど、
そうただそれでお客さんからマイクに近づいてくださいみたいな書き込みがあったりするね、後で見てると。
そう
からそう、チャットの書き込みは何回も見ました、
なるほど。でもそのチャットをライブでまた書き込めるっていうのも今回の新しい、ね、コロナ中でいろんな人のやり取りっていう意味で
配信のライブ感を演出してくれる機能だなと思います、チャットっていうのは、双方になるしね。
お客さん同士もライブハウスでそんな喋れるわけじゃないけど、オンラインで見てる人はちょうどそのチャットでこうみんながなんかこう喋ってるっていうか、それを一緒に見ることができるので、ライブ配信を見てる人たち同士のなんかこう一体感っていうか面白さみたいなの
は、そう思います。
一方 でも
ライブ自体もお客さんの一つの楽しみはライブ会場で、音楽を通じての知り合いに会えるっていうことも、やっぱりライブの楽しみの一つだったと思うんですよね。特に僕がやってるようなライブっていうのは、もう音楽ファン同士が集う場所でもあったので、ただそれが配信でも可能だっていうのはチャットのという機能のおかげだと思います。それが全国の人たちとつながれるっていうのがやっぱり配信の良さなので、北海道と沖縄の人がチャットで話をすることもできるし、もちろん海外の人とも通ずることができるので、それは配信の良さだと思いますね。でもう一つ言うと、誰もがライブに見に来れる環境で暮らしているわけではないので、例えば病気されている、入院されている方であったり、家庭の事情で家からなかなか外出できないという 方もいらっしゃるので、まあ、そういう普段ライブ見に行けない方が配信を通じて、ライブを楽しんでもらえるようになったっていうことがとても良かったなと思ってます。
うんうん
うん、僕の、母親もそんなにライブは行けないので、配信のライブを見て楽しんでくれてるっていう状況はすごく良かったなと思ってます。
そうですね、
次にチャットに書き込みとかしだしたらどうしようってちょっとドキドキしてますけどまあそうなんだそうなんだで、まあ、喜んでもらえばいいかなと、
あとライブじゃなくて何日間か5日間は見れますよとかいう場合に私、先日 の, リコーのライブを、ライブでは見れなかったので後日見て、はい、その後日がなんか早朝の出勤の電車 の, 朝6時頃の夜明け過ぎの電車で、この経験はなかなか面白いなと思って
面白い、ね、ただ、
電車の窓の外の風景の中にライブがあるっていうのもなんか言葉の届き方とか、またライブハウスとは違ってライブって夜が多いじゃないですか、
そうね、
そして違う時間の帯の中でふーっとそのライブがこう自分の生活の中に入ってきたり、自分の生活から飛び越えて動いているものの中で風景が変わる中でライブを聞くっていう不思議な体験だなと思いながら、いろんな届き方ができるし、コロナのあとそれがこう展開できるんじゃないかなとか思ったんですけどね、
そう思います。だからコロナ禍で定着し始めてる新しい可能性の一つなんじゃないかなと思ってます、でこれはぜひコロナが収まった後も続けたいなと思ってます、
多分ライブに今まで来なかった人が、行かなかった人が初めてオンラインでライブを聞くっていう体験をするっていうこともありますよね、
でよりそうなってくれたらね、オンラインを通じて初めてリコーのライブを見て、じゃあ次は実際に足を運んでみようかっていうふうに思ってくれるようになればありがたいなと思ってます、だから実際のライブに足を運んでもらうためのプロモーションツールとしても成り立つなとは思ってるけどね。
じゃあ、来月30周年ということで、そこでなんか特別こう30周年に向けてそれを機会にこう いろいろこう考えてみるってい
う感じで。まあでも節目があるのはね、なんかいいことだなと思ってるんですけどね、
で、ライブをしたりとかするんですか、30年
の、京都のタクタクというライブハウス、ここ僕がもともとデビュー前にアルバイトをさせてもらってた店なんですけども、ここで11月20日から23日の4日間、自分と縁のあるミュージシャンをゲストに迎えてライブイベントをやるんですけども、本当は東京でも、ガーデンという場所でね 2days でやる予定だったんだけど、このガーデンも10月で閉店が決まっちゃって、できない状況で、考えて、もう京都のタクタクの4日間だけで4日間配信も兼ねてやろうと、でそのタクタクも限定人数になるので、本当にコロナ禍ならではのライブイベントにしたいなと思っているの でその時は4日間一乗寺フェス配信チームに参加してもらうので、なんかこのコロナ禍の成果みたいなだったり、自分の立ち位置というか、ダンスやってきたことっていうのがちゃんと伝わる4日間にしたいなと思っていて、その一つはやっぱりこのコロナ禍でより意識したのは、ローカル発信をしていくということなので、そういう意味ではもう自分が暮らしている町から、4日間やるっていうのは意味があるし、物語性もあるのかなと思ってます、
でそれをチームでやるっていうことが、
そうですね、で自分がデビュー前にデビューまでバイトしてたお店だったので、タクタクという店がね 縁もある店なので、いろいろこう物語性もちゃんとあるなと思ってます。
それは楽しみですね。あの海外からもあの、ね、オンラインで申し込むこともできるので、ぜひぜひ、その4日間はまた、一緒にやる人が違うので、どんな配信にそれぞれ違うかっていうところもちょっと楽しみかな。
そうですね、それぞれのミュージシャンとのこうストーリーもあるので、なんかそういうものが伝わるようなライブになればいいな、配信になればいいなと思ってます。
うん、じゃあ、 あのリコさん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。